イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリパーティーン、
あはん、
2020年最後のレインボーマジックです。
そうですね、私初めてじゃないですか。
そうですね、年の締めくくりの番組に出演するのは初めて、うん、
今年頑張ってるもんな、うん、俺もう年末の最後の最後までこう私頑張ってますよ。
だいたいワンマントークか、うん、アシスタントナナちゃんが登場してくれるかで、
はい、
まあ女性の声でお届けするなんか年末って感じだったのですが、
ですが
2020年に来て、
来て
終わりに、うん、監督としてお届けすると
なんか嫌みたい
な。嫌なことはないですよ
めんどくさいのか。
残念なところはありますけどということでね、今週はまあ時間気にせず、
はい、
今年1年を振り返ってね、いろんなトークをしていきたいと思います。
はい、
まあ、最後の、うん、まあ、年を締めくくる番組ということでね、
はい、
お届けする曲なんかも、
うん、
まあお互いにこれどうかなっていうのを出し合いたいと思いますが、
はい
はい、ということで、最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。
はい、お届けいたしますのはアルバムオーバーチュアよりマリオネット。
ということで1曲目はマリオネットをお届けしております。選んだのは監督、
まあね、チームダダコ、
はい、
まあ、イネコ&Tケンジから始まって、
はい、
あのこの曲で始まってこの曲で終わるかっていう、
うん、
あの節目の曲かなと私自身は思ってます。でチームダダコの形になって、
はい、
あのどうこの曲をあの再現するかっていうのは、ね、非常に大きなテーマで、
はい、
なかなか難しかったかなと思ってますけれど、
はいはい
はい、どうですか。
まあこの曲は何とも申し上げている通り、私イネコの少女作、
はい、
17歳の時に書き下ろした曲で、まあ随分と長いこと歌ってきました。
はい、
T ケンジと出会う前はピアノの弾き語りで一人でやってましたし、はい、時々ベーシストの方が入ったりとか、
はい、
まあ、誰かがカバーしてくれたりとか、
うん、
いろんな感じいろんな形で、
はい、
まあ、ライブステージに上がった曲なんですけど、
はい、
このオーバーチュアーのアレンジって、うん、今まとまって落ち着いてる感じ
ですか？落ち着いてる感じでよかったです。結構苦労したんですよ。
はい、でこれを再現したいというのがチームダダコとしてのマリオネットになりました。は
い、そういうことですね。うん、
で今年はチームダダコとして、何度もお話ししてますけど群馬サファリパークから始まり、
はい、
海老名中央公園、
はい、
そして先日の芝公園、
はい、
まあ様々なところでこのマリオネットを歌ってきましたね。はい、
そうですね。うん、まあ、野外ばっかりしたんですけどね、この、はい、今の時期はしょうがないかなと思いますけど、なかなか楽しかったですよ。
そうですね。まあ、こんな流れでですね、
はい、
曲をこう後ろで流しながら、
うん、
まあ、いろんなことを振り返っていきたいと思いますが、どうでしょう。
いいですね。
では曲を聴きながらどうでしょう、1年間振り返っていかがですか？
忙しかったですね。
忙しかったですね。
はい、ね、まあ、ご存知の通り世の中がこういう状態になりましたけれども、
はい、コロナ禍の2020年でした。
そうですね。はい、あのチームダダコをね、
うん、
指導しようかなと思ったらこんな状態になってしまい、
うん、
まあ、その間をどう過ごすかっていうのがこう日々の、
はい、
やることだったんですけど、私も仕事もなくなり
お教室の方が ね
、
うん、お休みになってしまったり、
で、はい、割とこの、ね、バンドにこうずっとこう毎日毎日かけてきた記憶がね、
うん、時間をねかけることができました。
はい、
逆に
そうですね。
はい、
まあ、自粛ね、
はい、
が終わり、
うん、
で、まあ、実際にバンドが始動し、はい、まあ、コロナと戦いながらなんですけれども、
うん、
なんとかなんとか年末を迎えることになって非常に嬉しく思っております。
うん、はい、さて BGM の方は変わりまして、
はい、
涙の数だけになりました。この曲も監督が推しているということで、
そうなんです。
チームダダコとしてはここのところやってなかった曲ですが、
そうなんです。
はい、
先ほどからお気づきでしょうか。
何でしょう。
マリオネットから始まり、
はい、
まだテナーサックス吹いてません。
マリオネット、あれはアルトサックス、はい、
まあ、再現するにあたっては、うん、T ケンジということでテナーサックスで再現しておりますが、
はい、
でこの、ね、涙の数だけっていう曲もアルトサックスなんですよね。
はい、これもアルトサックス、
中くらいのサックスね。
はいはい、
なんでまだテナーサックス吹いてないんですけど、
T ケンジの T はちなみにテナーサックスの T です。はい、
なんですけれど、
はい、
ここ1週間ぐらいこの曲がずっと頭の中で鳴ってるんです。
年末最後の最後1週間、
はい、
この曲がループしちゃって
る、ループしちゃってる、
はい、
なんか最初のテデレデレテデレテっていうのでね、
はいはい、
もう心の中がね全てこれになっちゃって
それでここへ来てこの曲なんですね。
そう、
うん、まあ、チームダダコ今私たちの中で A チームが始動しています。
はい、
なんと C チームまであります、
うん、そうなんです。まあメジャートリプル A マイナーみたいな、そんな感じなんですけど、まあどれが一番ってことはないんだけども、
はい、
ね、いろんな場所で、
うん、
皆さんに音楽をお届けできますように、
うん、
まあ、チーム A はご存知の通り、ショルダーキーボードとボーカルのイネコと、サックスの私と、
はい、
テナーサックスの私と一緒にこうオリジナル曲、あと昭和歌謡などをね、
はい、
オリジナルカラオケに合わせて演奏しているという形ですね。
そうですね。もうカラオケをオリジナルで作りまして、
はい、
で割とこう激しい音でやるっていうスタイルですね。
そうですね。
それがチーム A。
そう、まあ本当にやりたいことというか、まあ、これでなんとかなりたいなっていう思いのチーム A ですね。うんうん、まあ、
楽曲としては最終形態をこう表現できるなっていう感じですね。
はいはい、
そしてチーム B とは、
はい、チーム B なんですけど、まあ、発足の期限を言いますと、まあ、チーム A だとちょっと音量的に無理よって、
あ、激しい音はちょっと NG です、例えばドラムベースはちょっと NG ですっていう場所、
はい、
イベントの場所が多々あります。
そう、はい、ここ半年痛感しておりまして、
はい、
カラオケがない、カラオケもダメだと、
うん、
まあ、できるだけ生楽器に持ち替えようという世の中の動きがちょっとありまして、
はい、
ね、なのでこういろんな 場所で、うん、まあストリートだったりこうカフェだったり、うん、そういうところで演奏できるように、まあ従来の形といえば従来の形なんですが、
はい、
まあ稲子の弾き語りに、
ピアノの弾き語り
に合わせて、サックスもダメって言われるんだよね。
サックスも結構大きな音が出るので、
はい、
まあ管楽器の中でも、はい、まあ、ラッパ系ダメと、
ダメと断られたんですよ、実はね、
はいはい、うん、
出たかったところに、
はい、
なのでなんとフルートに持ち帰ってます。
今もっかチーム B という、まあ、弾き語りに、監督を T ケンジが合わすというのは、
はい、
イネコ&T ケンジの時代に散々やってきたことなんですけれども、
はい、
サックスではなくフルートに持ち帰るということでただいま準備中。
そうなん、結構大変よ。
そしてチーム C とは、
はい、チーム C は、まあ、このコロナの状況も実は影響しておりまして、
はい、
歌がダメよと。
あ、歌はね、要するに大声で喋るのと同じスタンスに捉えられるということ
です。そうですね、まあ、はい、実はその、まあ、去年のね年末あたりから、
うん、
まあ、施設だったりとか老人ホームの慰問をちょっと考えておりまして、
うんうんうん、
まあ、そういう動きも若干しておりまして、まあ、ちょっとね歌を大きな声で歌うのはダメよと言われた場合にということで、
はい、
まあ、猫のオリジナルソング、
はい、
ね、これをサックスでインストルメンタルにしてしまうと、
はい、その時には私はピアノで伴奏に回るというそういうスタンスです。
そうですね、
はい、
で過去にも、まあ、ライブの中で1曲ぐらいはね、
はい、
テナーサックスで、
はい、
まあ、猫の、ね、オリジナルソングを、
はい、
テナーサックスでこうインストルメンタルもしたこともありますけれど、
はい、
それをもう一つのライブステージごと全部インストルメンタルにしてしまおうということでね、
うんうんうん、
準備しております。
でそれがチーム C と。
C なんです。
まあ、来年はだから出どこによっては、
うん、
まあ、チームダダコライブやりますと言ってもチーム B の場合もあればチーム C の場合もあるということで。
そうですね。まあ、うん。
結果オーライですけれども今年はチーム A でね。
A でね。
スタートしましたけれども、
はい、
来年はいろんな形で皆さんの前に、
そうですね、
現れようかとしています、
まあ、基本にあるのが、まあ、イネコのオリジナル曲をね、
はい、
これを皆さんに知っていただくということで、
うんう
ん、A でも B でも C でも、
はい、
まあ、全てで表現していこうと、
うん、
まあ、それにちょっとね若干の邦楽をね、
はい、
ポップスをね昭和歌謡などを挟みながらということになります。
はい、これが私たちのミュージックスタイルだというふうに、
そうです、
皆さんに認識していただければと思います。
はい、
曲は変わりまして今アルバムライムライトより祈りに変わりました、
はいは
い、じゃあそれが来年は、
はい、
もう A だろうが B だろうが C だろうが出まくるぞというのが私たちの祈りですか。
そう、今日 B だけど明日 C ねみたいな。まあ、なかなかね、
はい、
ライブ本番っていうのをね、
うん、
今こうなかなかやれる状況もね少ないので、
うん、
毎日格闘しておりますので、
うん、
もしもし私たちのイベントね呼びたいっていう方がいましたら、
あ、はい
はい、
ぜひね、
はい、
お問い合わせいただきたいと思います。
そうですね、
その際のアドレスは、
はい、アドレスはホームページにはまだ元々のホームページにはアップしておりませんが、
でしたらこの番組のアドレスでよろしいですか、はい、いねこ.rainbow@gmail こちらまで、
はい、
出演依頼という表題で、はい、どっかイベントに出てほしいとか交渉したい方は、
はい、
こちらの方にご連絡ください。
はい、
はい、
そうですね、
うん、
まあ、来年もね、
はい、
今年と同じようにね、音楽ができる幸せをかみしめながら、ね、
はい、
頑張っていきたいと思いますね、
はい
はい、
そして今年はもう本当にね1年の最後の最後に来て、コロナのね陽性率が増えてますけれども、
はい、
来年こそ収まってほしいという祈りを込めて、お届けします曲は祈り。 なたの悲しみ苦しむ姿少し休んだら歩んでほしい無力な私はあなたのそばで何もできずにあなたのそばであなたの寂しさ。さて祈りという曲ですが、
はい、
まあ、お祈りするという意味でこの間チームだとこ成田さんに行ってきました。
そうですね、あのもはや神頼みではないですけれども実はね、
はい、
このチームだとこをやるにあたって、
はい、
やっぱりねこう清々しい
清々しい本田圭佑さんの発した言葉です。
清々しい、ね、心を持って
はい、すがすがしいね、
はいはい、あの音楽に取り組みたいということでこう邪心を払いながら
出世記念、
ね、出世記念にね、はい、まあ、お参りに行ったということですね、
はい
はい、結構真面目なんだよ
あの私もね、成田さんに限らずですけれども、うん、神社とか巡るの嫌いじゃないですから、うん、結構真面目ですよ
私あんま行ったことないのよ。
あ、そうでしたか。
そうそうそう、なんかこう連れられてとかさ、
うんうんうん、
たまたまとかさ、
うんうん、
あるんだけど、こう目的を持ってね、
はい、
行ったのはこれ初めてかもしれない。
あ、そうですか、まあ、私は、まあ、お参りするというよりはむしろ観光で行くことの方が多いんですけども
なるほど、
以前は、まあ、うちのね息子長男と、
うん、
鹿島神宮、
うん、
あと香取神宮に行ってきましたし、
はい、
うんうん、まあ、あのその前は出雲大社ですか、友達と行ってきましたし、
はい、
まあ、観光
観光なのね。
でもやっぱり行くとですね、
はい、
ピシッとこう神聖な気持ちになれるというか、
はいはい、
日本人だなって、
うん、
こう日本人の DNA がピシッとするっていうんですか ね、
うん、
まあ、そんなわけで成田さんにお参りに行きまして、
はい、
で、あのいろんな私あの仏教とかいろいろ、うん、まあ、あの国文化でしたので、古事記に始まり、
はい、
まあ、神道ですか、うん、とか仏教とか、うん、いろんなのをあの文献とか読んできているので、はい、知識がないわけではないんですけれども、うん、まあ、そこであの愛染明王っていう、まあ、菩薩、
はい、
まあ、物欲の神様とも言われています、はい、恋愛の神様とも言われていますが、うん、まあ、恋愛も物欲のうちというか、
そうですね、
その愛染明王のところで、
うん、
すごい真剣に、
うん、
まず邪心を払いました。
まず邪心をね、
横島な物欲よ消え去れ。
なるほどなるほど。
それをそぎ落として、
はい、
私の物欲よ燃え盛れ
物欲を燃え盛れと、
はい、
あのお祈りしたんですね。
あの、はい、置いてあるお線香がありまして、
うん、
お線香の束が100円で売ってまして、
うん、はい、
それに炎をつけて私の物欲を燃え盛れ、
燃え盛れ
意外と私物欲がないんですよ、
うん、
そのなんていうんですか、ね、あの音楽に対して、
はい、
ああなりたいこうなりたいっていう欲が、うん、
はい、
若い時から比べたら減ってしまって、
うん、
やれてれば楽しいみたいなこじんまりとしたものになっちゃってるので、
はい、
うん、もっとこう物欲、
はい、
もっと売れたいとかさ、
うん、
そういうもの持たなきゃいけないなと思って、
はい、
でその代わり世界平和に役立つミュージシャンになっていきますからって、
うん、
いう誓いとともに、まあ、ご祈願したわけです、
はい、
そしたらもう早速ご利益が、はい
はい、
まあ、その数日後、
はい、
家族でご飯食べに行きましたの、
うん、はい、
そしたらなんと、
なんと
偶然ですけどそこで千田光男さんのトークショーっていうのが始まったんですよ
はいはいはい、
あの有料でもなく、
はい、
普通にレストランに入りましたら、
うん、
普通に始まった、
はい、
で見える席があったんですけどそこはこう、うん、他の方が埋まってて、あの個室って言ってそこからちょっと外れた場所に案内されたので、
はい、
まあ見えてなかったんです、
うん、
話は聞こえてましたけど、
はいはいはい、
まあ
相変わらずもね、
なはっていう感じで、
まあ、我々から上の世代にとってはね、
はい、
なははねもう鉄板ですからね。
でその千田光男さん、まあ、ちょうどそのビュッフェ形式だったんで、
ええ、
まあ、感染対策のために手袋もして、
はい、
お蕎麦を取りに行こうと、
うん、
そのお蕎麦のコーナーからステージがすごく近かったんですよ、
ええ、
知らんぷりしてお蕎麦取りに行くのも失礼じゃないですか。
いやステージ中でしょ、だって
そうそうお話しされてて、うん、で客席のお客様をいじってる感じで失礼だなって思いながらお蕎麦を片手に、うん、とりあえず千田光雄さんの方に手だけ振ってみた、
うん、
目が合っちゃった、
目が合っちゃった、手振って目立っちゃったのね、
まあ、目立っちゃったというかちょうど話が終わって一呼吸ついちゃって、
うん、
あそこのお姉さん手振ってくれたね、うん、ありがとう、はい、じゃあお土産あげるよとか言って、うん、まあお客様用にいくつか千田光雄さんが用意してこられたお寿司、
はい、お寿司
それをですね、はい、このお姉さんにあげてって言われて、
はい、
であの司会のアシスタントやってる女性の方がいらっしゃったんですけど、はい、その方が千田光雄さんのサイン色紙とお寿司を私に渡しに来られて、
うん、
お蕎麦片手に受け取ってありがとうございますって言って物欲の炎燃え盛った
燃えちゃったのそれで
早速お寿司が
早いまず食べ物ゲットと
はいはい
またヘラヘラしながら手振ったんでしょ
なんとなく同業ではありませんけれども、
はいはいはい、
人前に出るという意味でも同じかなと思うと、
うん、
なんかこうみんながご飯食べてるところに、こうトークショーで喋ってても、
うん、
なんかこうほら気使いながらじゃないですか。
そうね。
で皆さんこう食事が中心だったりとかしてて、はいはい、なんか若い方ばっかりだったんで、
うん、
千田光雄さんのこと皆さんご存知なのかなってちょっと気の毒になって
しまって気の毒になっちゃったね。
なんか応援するつもりで手を振りましたら、うんうん、ご褒美にお寿司が
台本ですからぐらい言っとかないと
なはなは、
なは、 なはすごいですよね。あのなはなはって、
うん、
私この一生の間に何百回言ったことか。
そうなんですか、
うん、だってなはで通用するじゃん。そんな芸能人ってねあんまりいないよ。
まあそうですね、
うんうん、
だから一つのね
すごいことなんだなと思って思いますけどね。
もう御年74歳だとおっしゃってましたよ。
はいはいはい、
全然おわ見た目そんな風に見えなくて、
う
ん、芸能人人に見られるお仕事って皆さん本当はつらつとしていて、はいはい、素敵だなと思いました。 まあ、その翌日ですが、
はい、
見たかったんですよ鬼滅の刃。
鬼滅の刃今 ね
話題ですね、はい、でチラッとね深夜にやってた時に、うん、チラッと見たことあるんですけど怖いシーンを見てしまって、私こういうアニメは苦手かなと思って見てなかったんですけど、うん、あんまりにも皆さんが鬼滅鬼滅っておっしゃってるんで、はい、で感動したとか泣けるとかおっしゃってたんで、はい、ちょっと興味を持って、
うん、
でネットフリックスで見ました、
はい、うん、
ちょこちょこと
ちょこちょことね、うん、
続きが見たくなりました、
はい、
そこで、まあ、うちの次男ですけど、
うん、
もうすでに一人で行ったのと、
はい、
まあ、他で友達と行ったのと、うん、合わせてすでに3回見てた
3回見てた
3回行くぐらいいい映画みたいです、う
ん、はいはい、
でうちの次男は映画見るのが好きで、うん、まあ、なんかこう有名どころのね、うん、あの公開されると一人で映画見に行ってる人なんです、で、ママも見たいな鬼滅、
うん、
って言ったらじゃあ一緒に行くって言ってくれて、
うん、
私初めてです次男と二人で映画を見に行きます
本当
今までは、うん、まあ、私の父、
うん、
おじいちゃんが子供たちに映画を見せる担当だったんです、
はい、なるほどなるほど。
だからちっちゃい時にポケモンを見たいだとか、
う
ん、ハリーポッター見たいだとかっていうとおじいちゃんと行くって感じで、
はい、
私はあの、まあ、当時からラジオの仕事とかしてましたから、うん、取材かなんかに絡めて映画見に行ったりとかしてたんで、はい、子供と一緒に見に行ったことってなかったんです、
うん、なるほど。
初めてです、ね、今回2人で行きました、
はい、
まあ、予約をね、
うん、
あのキネマのなんかアプリを持ってるらしくて予約取ってあげるよと、
うん、
で空いてる時間がいいからって言って映画館のこの空席率をこう見てて、
はい、
まあ、日曜日の朝一、
うん、
8時半から上映だったら、
はい、
誰もいないよ貸し切り、
貸し切りね、
今のところね予約取る段階で貸し切りだからこの時間狙っていこうということで、
はい、
そこまで自転車だっていうわけよ私朝6時半に起きて支度して7時半から自転車こいで
うわ
で一緒に映画見てきました。
結構ね距離ありますよね。
まあそんなに距離ないですけども。
そうですかね、
うん、そうでも15分ぐらいで着きましたよ、うん、自転車だとね、うんうん、でちょっと早めに行って、
はい、
うん、でまあまあ鬼滅後半泣きました。
あ、そんなに良かったですか。
私あんまりこう映画とかドラマ見て泣いたりとかないんですけど、うん、
ね、
やられちゃいましたね。
やれちゃった
と、後半に来て うるっていうシーンが結構あるんですよ、うん、目頭熱くなるんですけど、まあこの程度だったら泣かないなと思ったんですが、
はい、
もう最後の方で思わず泣いてしまいもう一回席切ったら結構ボロボロに来ました。ボロボロなんだ。
見たかったなあそこ。
私はですか。
そう。
なんかご覧になってらっしゃらない方は、まあ映画館は割と、うん、席開けてね、予約取れますし、まあ喋らなければ大丈夫かなみたいな感じですので、うん、一度ご覧になってはいかがでしょうかと思いますが、うん、まあ前半はそのアニメをずっと見てたのでその続きっぽく見てたんですけども、はい、うん、後半はちょっと本当に良かったですね。セリフが身にこう心に染みました。
はい、
はい、で特典が配られてて、3回行った次男は私のと一緒に行く前に3回行ってるんですけど、うん、手に入らなかったらしいんですが、
うん、
今回、うん、まあ、新たな特典がまた出てて、
はい、
それゲットしました。
まあ朝一ですからね。
まあ朝一っていうか、うん、多分配られる期間でもなくなっちゃうと思うんですけど、うん、今回のはまだ残ってたみたいで、うん、ゲットできまして、これも物欲の炎が燃えたおかげで特典ゲットだぜ。
まあそれでいいのかって気はするけど、まあまあまあまあ、やっぱり周りで行きたいって言ってる人は多いですか。
そうですね、すでに行った人が多いです。
うん、
うん、この間のライブを芝公園でやりました時に、
はい、
シンガーの稲里ひろみさんが見に来てくださったじゃないですか。はい、うん、稲子さん鬼滅見たみたいな。
本当
で、私まだ見てないです。見た方がいいわよ、もう泣けて泣けてって。
あ、ひろみさん見たんだ。
ひろみさん見ましたよ。でなんかもう言葉がね深いのよって言って、うん、もう稲子さん絶対見た方がいいからっておっしゃってたんで、
うん、
もう絶対見に行こうって。ひろみさんと鬼滅の刃で話し盛り上がれるかな。
なるほどね。まあ何度もね、はい、言ってる人が多いみたいですけど。
そうですね、うん、なんかかなりの勢いで千と千尋を超えるかもしれないですね、いうところまで興行収入ですか。
はい、そうですね。
まあ日本経済コロナ禍で暗い中、
うん、はい、
唯一こう明るい話題だったりしてませんか。鬼滅の刃は
ね、
いいことだと思います。世界中にね日本のアニメが評価されるのはいいことかなと思いますけれども、
ね、うん、
はい、ということで曲の方はライブでも歌いました、泣かせてくれたメッセージ。
ばかり精一杯の毎日、ちっぽけな挫折は数えたらきりがない。都会の真ん中でもう一度夢を見る、そんな元気さえも失ってた。弾んでたふと手にした絵はがき、愛のあるメッセージ、忘れていたものが私を泣かせてくれた。
星空情報。お得意の、この番組ならではの情報です。
はい、
今の季節は冬の星座が望めますね。
はい、
みんな大好きなオリオン座。
みんな大好きオリオン座。はい、
まあ、一番わかりやすいでしょ。
そうですね、
北斗七星と、
うん、
ね、でオリオン座のね 一つの星はもう実は消滅していて、
は
い、地球上から見えるのはもううんと前の光なんだよという話もね、はい、この番組で紹介したりしてきました。さて、まあもう今日収録日が28日ということで、
はい、
配信が29日の夜、うん、21時、まあ、あっという間に年を越してしまうわけですけども、2021年の星空情報をお伝えしたいと思います、
はい。
まあ、その前に12月30日は今年最後の満月ですよ、
はい、
今年1年無事に過ごせましたありがとうみたいなのを ね、満月に向かって叫びたいと思います。さて2021年の天文現象は四分儀座流星群からスタートしますよ。
四分儀座、
はい、三大流星群の一つです。まあ、獅子座流星群と双子座流星群とそして四分儀座流星群、
はい、
でこの2021年1月3日、
はい、
夜の11時ぐらいから明け方までに、見頃を迎えるということで1月3日、はい、三が日最後の日の夜にですね、四分儀座流星群ご覧になってはいかがでしょうか、
はい、
どうでしょう。太平洋側は晴れるかもしれませんけど日本海側は雨とか雪。
そうですね、うん、まあ、年末からね、あの1日にかけてあの雪がね、大寒波が、大寒波やってくるということで、はい、ちょっと雪が心配ですけどね、
うん、そうですね。さて、1月21日は月と火星が接近します、
はい、
月のすぐ横に火星が見えるので1月21日は月を見ながら火星を探してみるのはいかがでしょうか。そして24日頃には太陽が沈んだ直後に西の空、西の低いところに彗星が見えます、
はい、
双眼鏡を使うととても探しやすいですよ、この彗星結構ね表面まで見ようと思ったら双眼鏡を使うと見えるんですよ。
おー、すごいですね、
うん、こんな感じで見える、はい、監督にはお見せしましたけれども、うん、まあそんなわけで、
ええ、
まあ来年もね、
うん、
星空についてい ろいろと、
はい、まあ来年はちょっとね星空も忙しくなりそうな気がしないでもないですけれどもも
うなんとかね、うん、天の川を撮影したいという欲望願望、
ね、
惑星を撮影したいという欲望願望がありますので、はい、まあ、カメラをねいじってみたいと思うんですけれども、はい、ということで曲は今の星空にふさわしい感じでしょうか、
はい、
ありがとうです。死ぬ限り伝え続けたい心込めてありがとう素直な気持ち言いそびれてしまっても伝えたくて込み上げてくる言葉にすると物足りないけど心込めてありがとう。ということで2020年最後のレインボーマジック、
はい、
そろそろエンディングです。
まああの私からちょっと一言ね、
はい、
まあ今年ね2020年、
うん、はい、
ね、ランキング形式で
うん、
やると、
うん、
あの前もってお話をいただいていたので、
そうでしたね、はい、
まあ、私なりの今年、ね、
はい、
ランキング、
はい、
イベントというか一台のね、
はい、
あのあれですけど、まあ、
トップ3ぐらいは
トップ3、
はい、
まあ、5位からありますよ。
5位から、はい、
5位
ダン、
はい、まああの群馬サファリパークから始まったジム・ダダコですけれども、
はい、
まあ動物の前で演奏するのってこれね私ねこの1年の中でね結構ね5位に入るぐらい受けました。お客さんライオンかよってないない、
最初群馬サファリパークでやるよって言われた時に、
はい、
多分草食エリアだろうな肉食はないだろうなと思ったわけ、
うんうん、
で、ほらバス通るじゃん、
はいはいはいはい、
の人たちが聞くっていう体で草食エリアかな。そしたらなんかこうやってる横でキリンとか、はい、
うん、
あと金網の向こうのライオンとかが、 パーってあくびしててチームダダコデビューが動物園とかサファリパークなんだっていうそういうイメージでした。
そんなわけないじゃん、まあ、やれたらすごいけど、まあ、これが5位です。
これ5位、
はい、4位です。
4位お願いします、
はい、ドラムロールお願いします。
ドルルダン、
まあ、4位は、はい、まあ、先日あのクリスマスガーデン芝公園になりましたけれども、うん、まあ、あの初めての場所だったんで、うん、どんなステージかわからない、
はい、
まあ、最初はステージがないとも言われてたので、
はい、
それがあの問い合わせをしたところ、
はい、
ね、高さ3メートルのステージだと、
はい、
私も夢で見ましたよ、
はい、
3メートル
高いな。
したらあの猫が3メートル、ね、上で演奏して、ね、歌を歌うのに、
うん、
まあ、リハーサルから緊張してたとそれを知った時ですね。
スタジオでリハーサルしてる時に、
はい、
なんかいつもになくこう口数も少なければ、
はい、
いつもになく鏡を見てる、
うん、なんか俺が荷物置いたら邪魔だって嫌な顔してたもんね
鏡、私が映ってる目の前に荷物バーンって置かれたんで、うん、鏡見てるのに、まあ、あまり鏡とかも見ない人ですけども、
はい、
真剣に見てたの、
はい、
だからこう足元チェック、
うん、
あんまり歩数前ってステージ3メートルから落ちないようにと思って、
はい、
動きの練習してたんですけど、
はい、
まあ、高さ3メートルの柱が立っているよっていうね、
うん、
そういう
そういうね、それがね、4位ですわ。
実際は地べたでした
パーカ絨毯、まあ、まあ目指せステージ、まあ、5センチぐらいにしていきましょうか
高さがあるところです
、はいはい、続きまして第3位。
第3位です、
はい、まあ、これはね、
はい、
まあ、さっきからバンドのことばっかりお話をしてますけれども、
うん、
なんとかステージをね、
うん、
5回、
うん、
ね、やることができた、
はい、
ね、うん、まあ、雨にもねちょっとね打たれそうになったこともありましたが、一応ステージとしてはね、
はい、
やれたということで、
はい、
これが、3位でございます、
はい、
そして第2位。
第2位です。
これ難しいんですけどね、
はい、
まあ、さっきからずっとバンドのことなのでね、
はい、
まあ、バンドのことでいきますけれども、
はい、
まあね、結成中何年ですか。
もう5年ですかね。
15年ですかやっとなんかこう意思の疎通ができてきた
時間かかったな、おい。
でなんかこう溜めてあったものがね、
はい、
爆発し始めたかなという年になったのが記念すべき年、うん、
はい、
これが第2です。
第2位です、
ね、ずっとバンドの話です。
いよいよトップ5の1位を発表いたしましょう、はい、
ドラムロール、
ドルルルルルッタン。
まあ、15年ぶりでしょうかね。
15年ぶりに
痩せました4キロ痩せました。イエーイ
イエーイ。そうなんだ。
うん、まあ、ぶっちゃけ74キロまでいったんですね。もともとベスト体重が53キロ。
53はちょっと痩せすぎでしょ、うん、女性の体重だもん。それ
がね60代になりました。イエーイ
それが74までいったけど、
はい、
60代になった。
もう15年ぶりに痩せました知らない間に、まあ、忙しか
ったですよね。
それが第一位でした、
はい
はい、
じゃあ私から言っていいですか、
うん、はい、
私はトップ3しかないですけど、はい、3つ目、あ、第3位、
はい、
監督バッサリ髪の毛切ったよ今年。
あ、笑ってたじゃん。
笑ってないですよ、うん、だいたい美容院紹介してるのは私ですし、はい、なんかずっと前から、
うん、
まあ、監督といえば髪の毛長いイメージですけども、
はい、
ずっと前から切ろうかな切ろうかなっておっしゃってて、うんうん、どんな髪型にしたらいいんだろうと悩んでおられたので、はい、もういっそ私の行っている美容師さん、美容室に行って、うん、もう美容師さんに相談した方がいいよっていう、
はい、
バッサリ切りました、うん、案外似合ってたので、
はい、
違和感もなく、
うん、
その違和感なかったことがちょっと
人の顔見て笑ってんだもん。だってやばいのかこれ。
いやいや全然やばくなかったですよ、はい、短くてもいいのに、うん、まあ、その理由は髪の毛がサック口に入ってサックスの音が出なくなるっていう外でやる時のアクシデントが多かったので、
はい、
短く切った方がいいよって
そうですね、
いうふうに申し上げた次第、
はい、
でそれすごいことでした。 第2位は、
はい、
ダダン、やっぱチームダダコが始動した、
はい、
でちゃんと本番があった、
はい、
ということでしょうか。
そうですよ、
はい、もう監督が散々語ったので第2位はここで終わりです、はい、第1位はダルルルルルルルルルルダン、また弾き語りかよ
そこですね、その通りです。
もうこの1年、うん、まあ、去年の夏ぐらいから、うん、その指導本番を迎える今年の夏ぐらいまで1年かけて築き上げてきたショルダーキーボードという楽器、
はい、
ここへ来て弾き語りもう一回と言われて、うん、ピアノ弾くんだみたいな
お前できんだろみたいな、
アップライトのピアノとお別れしたのも今年でしたピアノ手放しちゃったよみたいな感じなんですけれども、なんか今までこう生きてきた音楽人生、
はい、
やってきたことを全部集結して、はい、チームダダコとして発揮しようという、はい、そういうところに今我々はいます、
はい、
最後の曲はマイドリームアゲインでした。では皆さん良いお年を。
さよなら。